本があります。まあ、これは CD もありますが、100年に一度の声と言われる韓国人オペラ歌手ベ・チェチェル のお証です。まあ、彼は絶頂期にですね、甲状腺がんにかかり声を失ってしまいます。そのところのお証です。歌うことしか知らない人生、歌うことが全てだった人生、これから何をして生きていけばよいのだろう。そのような時、大きな支えとなったのがキリストに対する信仰、祈ることによって心の平安を保つことができた。もし回復するとすれば、それは人の力ではなく神のなさることだろうと思った。そして祈った。もう一度歌える声をくださるなら、これからはその歌を神に捧げます。クリスチャンの家庭に育ち、毎週教会に行っていたにもかかわらず、知らず知らずに神よりも別のもの、オペラ歌手としての名声を求めていたことを知らされた。祈りの中で神様はこの試練を通して、自分は神の働きの中にある小さな道具であり、自分の歌手としての人生が神を証しするためにあるのだと思えるようになった。甲状腺、軟骨形成の世界的な権威者である京都大学の一色信彦教授の手により手術が行われ、それでも期待したほど声が出なかったが、神様から、この状況でもあなたに歌えと命じれば歌うかと問われ、一歩踏み出すと歌声は次第に大きくなり、街道いっぱいに響き渡った。一色先生も、不思議やね、医学的には説明できない奇跡が起こったと言われた。元のように声は出ない、だからこそ祈りつつ歌う。神様はその歌を通してご自分の栄光を表される。チェチェルは今、耳で聞く歌ではなく心に響く歌を歌っていると。そのお証ですが、このベーチェチェル本人がですね、先日下関のラブソナタに来て2曲賛美をいたしました。まだ高い声がですね、音が十分に出ないとのことですが、会場いっぱいに響き渡った素晴らしい賛美でした。彼のことを描いた映画がこの秋上映されます。タイトルはザ・テノール。映画のラストシーンは下関市民会館で撮影されたとのこと。多くのクリスチャンのエキストラが動員されたそうです。神様の奇跡をですね、体験した、素晴らしいお証です。どうぞ映画興味のある方は見てください。それではこの朝も聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。一緒に聖書を開きましょう。では最初に黙示録の19章を開いてください。今日は代表して稲富秀邦兄弟に聖書を朗読していただきます。今日はこの黙示録の19章とイザヤ書の63章、またゼカリア書12章13章のところは何度か開きますので、そこはですね、何か挟んでおいてください。では黙示録の19章11節だけ読んでください。
また私は開かれた天を見た。見よ、白い馬がいる。それに乗った方は忠実また真実と呼ばれる方であり、義をもって裁きをし戦いをされる。
はい。黙示録の公開説教、今日は29回ですね、19章の11節からです。黙示録の18章の1節から20章の 15節までには、週末に神様が滅ぼされる、ね、7つのことが記されていますが、それは前回も週報に書きましたが、今回も週報の右の方に書いている通りです。前回は19章の前半、天国でのキリストと花嫁なる教会の婚姻とですね、キリストの裁きの座について語りました。少しおさらいをいたします。御礼しまい。クリスチャンの集まりが教会です。教会のことをギリシャ語でエクレシアと言いますが、 これはエクというのは南からクレシアというのがですね、メスとか呼ぶという意味、その合成語で召し出されたものの集まり、神様から呼び出されたものの集まりという意味が教会です。イエス・キリストの十字架の血によって神様にあがなわれたもの、皆さんのことですの集まりを教会と言います。ですから兄弟姉妹、決して群れから集まりから離れないで教会にしっかりつながっておいてください。これはとても大切なこと。終わりの時、この地球に7年間の大患難が起こる前に、ね、イエス様が空中に現れ、教会がキリストのもとに引き上げられます。これを空中再臨または敬挙と言います。敬挙とは携帯電話の敬、それで挙手する、手を挙げるの挙ですね。敬挙と言います。携え上げられるという意味です。そのためですね、その後この地上では7年の、ね、大患難時代が訪れますが、大患難は、ね、獣と呼ばれる反キリスト、これは一人の人物です、ね、とイスラエルが和平条約を結びます。でその時が大患難の始まりです。この和平条約によりイスラエルは軍備を縮小していきます。聖書はですね、剣を好きに変えるとこう書いてあります。しかしこれはサタンの罠です。全般の3年半、獣はあらゆる不思議な技を行い、ね、偽預言者とともに世界の独裁者としての地位を確立していきます。そして3年半経って獣はもう手のひらを返したようにイスラエルに侵攻します。その時、今はまだ建てられていませんが、イスラエルに建てられる第三神殿に自分の像を置き、これを拝むことを強要します。これはイエス様がマタイの福音書24章で語られたとこです。ではここに何か挟んでマタイ24章を開いてください。では稲富兄弟、最初にマタイ24章の15と16を読んでください。
それゆえ預言者ダニエルによって語られた、あの荒らす憎むべき者が聖なるところに立つのを見たならば、読者はよく読み取るように、その時はユダヤにいる人々は山へ逃げなさい。
はい、飛んで、21、22を読んでください。
その時には世の始めから今に至るまで、いまだかつてなかったような、またこれからもないようなひどい苦難があるからです。もしその日数が少なくされなかったら、一人として救われるものはないでしょう。しかし選ばれた者のためにその日数は少なくされます。
この時からイスラエルに歴史上かつてなかった苦難、大患難が訪れます。イエス様も今読んだ21節でこう言っておられます。その時には世の始めから今に至るまで、未だかつてなかったような、またこれからもないようなひどい苦難があるからですと。もしその日数が少なくされなかったら、一人として救われるものはないでしょう。しかし選ばれたもの、これレムナントというんですが、のためにその日数は少なくされますと言っておられます。兄弟姉妹、何度も言いますが、悪魔サタン、そしてサタンに操られる反キリスト、獣の目的は一つです。それはイスラエルの民、ユダヤ人をこの地上から全部抹殺、殺してしまうことです。イスラエル人が誰もいなくなれば、教会の敬挙はあっても、イエス様の地上再臨はなくなり、サタンは永遠にこの地球をですね、地上を支配できるからです。16節でイエス様はね、今読んだ16節、ユダヤにいる人は、その時はユダヤにいる人は山へ逃げなさいと言っておられます。大観覧のためユダヤの人たちがですね、この山というのはヨルダンのペトラです。旧約聖書ではエドムのボツラと書いてあります。 逃げます。で、このことは旧約聖書ミカ書の2章12節で私読みます。こう書いてあります。ヤコブよ、私はあなたをことごとく必ず集める。私はイスラエルの残りのものを必ず集める。私は彼らをボツラの羊のように牧場の中の群れのように一つに集める。こうして人々のざわめきが起ころう。神様はヨルダンのですね、今ペトラと言います世界遺産になっているところです。そのですね、ボツラ、もう旧約聖書でヘブライ語でボツラですけども、そこにイスラエルの民を、ね、集めて守ると、でそのように書いてあります。この時ユダヤ人の実に3分の2が死に絶え、3分の1しか残りません。まさにヒトラーがホロコーストによって600万人のユダヤ人を殺戮したようなことが再び起こります。そのことは旧約聖書ゼカリア書の13章8節9節に書いてあることです。ゼカリア書の12、13はたびたび戻ります、開きますのでですね、では稲富教会ゼカリア書の13章のですね、8節9節読んでいただきますか。
全地はこうなる、主の御告げ、その3分の2は断たれ死に絶え、3分の1がそこに残る。私はその3分の1を火の中に入れ、銀を練るように彼らを練り、金を試すように彼らを試す。彼らは私の名を呼び、私は彼らに答える。私はこれは私の民と言い、彼らは主は私の神と言う。
3分の2がですね、耐えて3分の1しか残らない。またその残りの3分の1もですね、試練を受けると書いてあります。さらに獣はこのボツラにまでですね、攻撃の手を伸べ、この残った者たちで、これをさっき言ったレムナントと言います ですね、は彼らを助ける、彼らを助けるため、ここに書いてあります。彼らは私の名を呼び、私は彼らに答えると、こう書いてありますね。助けるために、はじめにイエス様はボツラに現れ、反キリストの軍を滅ぼされます。ですね、ここまでが前置きです。これからですね、今日の本題テキストに行きます。そしていよいよ神の大いなる日の戦い、黙示録14章の14節に書いてある言葉、世界の最終戦争が起こります。一般にこれをハルマゲドンと言いますが、ハルマゲドンとはイスラエル北西部の地名で、反キリスト獣が、ね、軍隊を集める場所です、ね、ハルマゲドンが最終戦争の場所になるわけではありません。最終戦争はですね、つまり獣の軍が滅ぼされる戦争、イエス様によって滅ぼされる戦争は、エルサレム郊外のケデロンの谷、ヨシャパテの谷とも言いますが、そこで最終戦争は起こります。では、黙示録19章の11節に戻ってください。はい、また私、ヨハネは開かれた天を見たとあります。開かれた天というのは、4章1節にも記されていましたが、ここはいよいよ最終ステージです。ですね、特別な神様の啓示が示され、神様のシナリオの完成が近づいたということを表しています。白い馬がいる。白い馬というのは勝利者が乗る馬です。普通王様は戦いの時には白い馬には乗りません。それは目立つから攻撃の的になるからです。ですね、戦いに勝利して凱旋するときにこの白い馬に乗ります。白は勝利を表します。それに乗っておられる方がおられ、その方は忠実また真実と呼ばれるとあります。これは同じ黙示録3章14節、ラオデキアの教会のところでイエス様のご性質をこう表したところがありました。それは黙示録3章14節に、またラオデキアにある教会の御使いに書き送れ、アーメンである方、忠実で真実な証人、 神に作られたものの根源である方がこう言われると、イエス様のことをですね、忠実で真実な証人と書いてある、そのことがここに書いてあります。この方は義をもって正しい裁きをし戦いをされる。でこれは原文ではですね、現在形で書いてありますので、イエス様は今も戦っておられるということです。イザヤ書の11章の4節、私が読みいたします。正義をもって よるべのないものを裁き、公正をもって国の貧しい者のために判決を下し、口の鞭で国を打ち、唇の息で悪者を殺す。正義はその腰の帯となり、真実はその胴の帯となると、このような御言葉があります。いよいよイエス様がこの地上に再臨をされます。ゼカリア書14章の3節、私だけお読みいたします。そこの実現です。ゼカリア書14章の3節、主が出てこられる決戦の日に戦うように、それらの国々と戦われる、ね、かつてイエス様は、ね、エルサレムに入場されるときにはロバの子に乗ってですね、入場されました。イエス様は、ね、全ての人の贖いの代価としてへりくだったですね、神の子羊として十字架を追われるためにロバの子に乗ってエルサレムに入場されましたが、今度は勝利者として、王の王としてですね、獣を滅ぼすため白い馬に乗って来られます。はい、では黙示録19章の12節を読んでください。
その目は燃える炎であり、その頭には多くの王冠があって、ご自身のほか誰も知らない名が書かれていた。
はい、はい、その目は燃える炎でありですね、これは悪に対して、ね、炎のごとく、まあ、怒る目であり、ね、全てを見通すという意味です。その頭にはここに多くの王冠があってって言いますね、まあ、普通王様はたくさん一度には王冠をつけませんですね、一つしかつけませんが、これはあらゆるものの支配者であるという意味で多くの王冠とそのように書いてあります。聖書には冠という言葉が何度も出てきます。命の冠、栄光と誉れの冠、知識の冠で、冠にはギリシャ語で2つあります。で、1つがステファノスと言います。これは勝利者に与えられる冠で、いわゆる勝利者に月桂冠という冠を与えますね。で、この勝利者に与えられる冠をステファノスと言います。キリスト教で最初に殉教した人はステパノというですね、でこれが冠という意味です。ですね、彼は冠という意味。でもう一つがですね、ディアデマと言います。冠をディアデマと言います。でこれは王様がかぶる冠です。でこの19章のですね、13節ですか、12節ですね、にはですね、このディアデマという言葉が使われておりますので、これは王がかぶっているということがわかります。つまりですね、イエス・キリストで、この方はイエス・キリストであることがわかるのです。この冠にはご自分のほか誰も知らない名前が書かれていました。まあ何という名でしょう。私たちには知らされていません。はい、で13節読んでください。
その方は血に染まった衣を着ていて、その名は神の言葉と呼ばれた。
はい、その方イエス様は地に染まった衣を着ていてと書いてあります。これが今日の説教のタイトルです。これは誰の地でしょう。イエスキリストの十字架の地でしょうか。そうではありません。ではここに何か挟んでイザヤ書63章を開いてください。では最初にイザヤ書63章の1節から3節までですね、では祈りで兄弟読んでください。
エドムから来る者、ボツラから真紅の衣を着て来るこの者は誰か。その着物には意向があり、大いなる力を持って進んでくるこの者は、 正義を語り、救うに力強いもの、それが私だ。なぜあなたの着物は赤く、あなたの衣は酒舟を踏むもののようなのか。私は一人で酒舟を踏んだ。国々の民のうちに私とことを共にする者はいなかった。私は怒って彼らを踏み、憤って彼らを踏みにじった。それで彼らの血の滴りが私の衣に降りかかり、私の着物をすっかり怪我してしまった。
はい、飛んで6節を読んでください。
私は怒って国々の民を踏みつけ、憤って彼らを踏みつぶし、彼らの血の滴りを地に流した。
はい、ここにですね、一節のところに、ボツラからと書いてある、先ほどのペトラのことです。エドムというのは地名です。ですね、今のヨルダンのことです。ボツラから真空、地に染まったですね、着物を着てくるものがありと書いてある。で、三節に、私は怒って彼らを踏み、踏みにじろり、それで彼らの血の滴りが私の衣に降りかかったと書いてありますね。先ほども語りましたように、イスラエルの民は獣の迫害から逃れて、でヨルダンですね、エドムのボツラに避難しますが、獣はなおもイスラエルを取り囲み、でこれを滅ぼそうとします。その時、キリストがですね、このボツラに来られ、獣の軍隊を滅ぼされます。ブドウを踏むように踏み潰すと書いてあるんです。その血がキリストの衣に降りかかったとこう書いてあります。だからこれは敵の血です、ね。私の着物をすっかり汚してしまった、怪我してしまったと書いてあります。ですね、白馬に乗って来られる方は血に染まった着物を着ておられですね。これは敵の血に染まった着物を着ておられ、その名は神の言葉と呼ばれた。そして次にですね、いよいよ、最終戦争、最後の戦いがエルサレムのケデロンの谷、別名ヨシャパテの谷で行われます。ボツラでキリストにですね、助けられたイスラエルの民は再びエルサレムに戻りますが、この時自分たちが十字架にかけたイエス様こそですね、メシア、キリストであることを知って深く深く悔い改めをいたします。はい、ゼカリア書12章を開きましょう。9節から10節です。ゼカリア書12章、13章はたびたび開きますので、どうぞ何か挟んどっておいてください。はい、じゃあゼカリア書12章のですね、9節、10節をぜひなるみ兄弟読んでください。
その日私はエルサレムに攻めてくるすべての国々を探して滅ぼそう。私はダビデの家とエルサレムの住民の上に恵みと哀願の霊を注ぐ。彼らは自分たちが突き刺した者、私を仰ぎ見、独り子を失って嘆くように、その者のために嘆き、初子を失って激しく泣くように、その者のために激しく泣く。
はい、実節に途中から彼らは自分たちが突き刺した者、イエス様のことです。イスラエルの民はイエス様を十字架に突き刺しました。私を仰ぎ見、独り子を失って嘆くように、その者、イエス様のために嘆くと書いてある。初子を失って激しく泣くように、その者のために激しく泣くと書いてあります。ああ、私たちは神の子、メシアを十字架にかけて殺してしまった。なんということをしてしまったのだろう。ね、ちょうど自分たちの初子、赤子を失って激しく泣くように、ね、イエス様のために激しく泣きます。11節から14節にはその嘆きのありさまが、ね、描写されています。そしてこの時、イスラエルのほとんど全員が、イエス様こそ自分たちが待ち望んだメシアだと信じですね、イスラエルの回復、ユダヤ人の救いがここで完成いたします。しかしですね、ハルマゲドン、メギドの丘に集まった獣の軍隊をエルサレムを取り囲みます。イエス様は言われました。ルカ21章の20節で、エルサレムが軍隊に囲まれるのを見たら、その時は滅亡が近いと知りなさい。もう絶対絶命、なすすべなしと思われたその時、ユダヤ人たちはたった一つの望み、イエス様の名前を呼びます。 そのことはマタイの福音書23章39節にですね、このような言葉で書いてあります。あなた方に告げます、祝福あれ、主の御名によって来られる方にとあなた方が言う時まで、あなた方は、ね、今後決して私を見ることはありません。一度イエス様を拒んだ、ね、イスラエルの民たち、主の御名によって来られる方に祝福がありますように、イエス様の名前を呼ぶ時までもう私に会うことはないのですよと、イエス様はそのように言われました。でこの時イエス様が天からですね、エルサレム郊外のオリーブ山に再び降りて来られます。これがイエスキリストの地上再臨です。イスラエルの民が真に悔い改めイエス様の名前を呼んだ時、イエス様がこの地上にですね、イスラエルを救うために、救うために降りて来られます。まあ、皆さん理解できましたか？今続いていましたけど、でまとめますと2つ、分かりやすく2つ言いますですね。教会とイスラエルは別です。いいですね。私たちは教会に属します。教会はイエス様が空中再臨の時天国にそのままそっくり敬居されま す, です、ね、この敬居される時間は7年プラスアルファです。7年以上です。天国にいます。皆さんは敬居されてです、ね、天国にいます。敬居される瞬間ですね、皆さんの体は復活します。瞬間的に栄光の体に変わります。ですね、復活の体に変わって天に敬居されます、ね、そして7年間ですね、この地上では大患難が起こります。そこにはイスラエルの民も残っています。サタンはですね、イスラエルの民を滅ぼそうとですね、死に物狂いになります。さっき話した通りです。しかしその時にイスラエルの民が、ああ自分たちが突き刺したイエス様こそ救い主だということに気がつきます。そこで深く悔い改めてイエス様を信じます。そしてイエス様来てくださいとイスラエルの民が叫んだ時に、イエス様が生徒たち、皆さんのことですよ、天に挙げられたクリスチャンを連れて地上に戻ってこられます。でこれが地上再臨です。いいですか？そこまでですね、語りました。よく理解してください。イエス様がこの地上に再び天から雲に乗って来られる、いわゆる地上再臨の、ね、目的は4つです。第一、イスラエルを敵から救うため。2つ目、罰すべきもの、いわゆるですね、反キリスト獣、その軍隊を滅ぼすため。3つ目、異邦人の時と、で今は実は異邦人の時と聖書に書いてある。旧約聖書でバビロン捕囚というのがあります。イスラエルの民がですね、エルサレムからイスラエルからバビロンですね、今のイラクに連れて行かれるんですね。そこからが異邦人の時というのが始まりました。で現在は異邦人の時で、つまりエルサレムが異邦人に支配されている時です。その異邦人の時を終わらせるため、そして神様がアブラハムに約束された土地の所有、王国の系図、そして祝福をイスラエルに回復させるためです。今日ですね、イエス様がこの地上に来られた後ですね、その後イスラエルを中心にですね、この地球上に千年間ですね、王国ができます。で私たちはこれを一般的に千年王国と言っていますが、ユダヤ人たちはメシア王国と言います。つまりメシア、キリストが直接支配される王国がこの地上に来ます。この王国は何のためにあるかといえば、神様が旧約聖書においてアブラハムに約束されたことをこの地上に実現させるためにですね、イスラエル人のために千年王国はあるのです。よろしいですか？どうぞ理解してください。はい、じゃあ黙示録19章に戻ります。14節です。じゃあ14節、稲田兄弟読んでください。
天にある軍勢は真っ白な清い麻布を着て白い馬に乗って彼らに付き従った。
はい、 イエス様と共に天からですね、イエス様がこの地上に来られた時、天国からですね、ここに軍勢と書いてあります。軍勢が後に従いますが、この軍勢というのは2つのグループです。1つはですね、天使たちです。天使も共に来ると書いてあります。マタイ16章27節で、もう一つは先ほど言いました、天に挙げられたクリスチャンたち、皆さんのことです。復活の姿でイエス様と共にですね、天からこの地上に、皆様はイエス様と共にこの地上に降りてきます。はい。じゃあ14節、少し前のですね、ユダの手紙というところがあるんですが、少し前にユダの手紙14節を読んでください。ユダの手紙って1節しかないんですね。1章しかないんですね。ユダの14節をレイナルミトラ読んでください。
アダムから7代目のエノクも彼らについて予言してこう言っています。見よ、主は千万の聖徒を引き連れて来られる。
はい、見よ、イエス様がこの地上に来られるとき、千万の聖徒、クリスチャンのことです、皆さんのことです、引き連れて来られると書いてあります。まあ、千万というのは無数にという意味で、実際は復活した何億ものイエス・キリストを信じるクリスチャンたちのことを言います。黙示録19章に戻ります。この天の軍勢は真っ白な清い麻布を着て白い馬に乗っているとあります。で、この衣装はですね、同じ19章の8節に花嫁が着る衣装のことを書いてあるのと全く同じです。で、花嫁の衣装のまま来るということです。つまりこの天の軍勢は武器を持っていません。剣とか槍とか武器を持っていません。戦いなのにですね、武器に関する記述がありませんね。で、なぜでしょうか。で、そのことが次の15節に書いてあります。で、エナノミ兄弟、黙示録19章15節を読んでください。
この方の口からは諸国の民を打つために鋭い剣が出ていた。この方は鉄の杖を持って彼らを牧される。この方はまた万物の支配者である神の激しい怒りの逆舟を踏まれる。
はい。キリストの口から諸国の民を打つために鋭い剣が出ていたって書いてあるんですね。で、これはですね、実際にこの口から剣を出ていることではありません。キリストの言葉そのものが剣のように武器となっているということです。これはヘブル書の4章12節に書いてあるんです。神の言葉はモルハの剣のようだと書いてある、その部分です。キリストはご自分の口から出る言葉によって敵を滅ぼされます。ですね。ですから天の軍勢や誰の助けもですね、必要とされません。一人で戦われるのです。そのことはイザヤ書の11章の4節ですね、私だけ読みいたします。こう書いてあります。口の鞭で国を打ち、唇の息で悪者を殺すとあります。またイザヤ書63章の3節にはこういう御言葉があります。私は一人で逆舟を踏んだ、国々の民のうち私とことを共にする者はいなかった。イエス様は一人で逆舟を踏んだんですね、踏んだとこう書いてあります。黙示録19章15節の後半から16節はですね、前にキリストについて語られたことの繰り返しです。この方は鉄の杖を持って彼らを牧されるですね。このことは同じ黙示録2章27節12章5節にも書いてありましたが、鉄の杖というのは神様の公正と義と清さによって収められるという意味です。この方はまたですね、万物の支配者である神の激しい怒りの逆舟を踏まれると書いてあります。これは先ほど言いましたように、イエス様は一人で逆舟を踏んだと書いてあります。逆舟というのはですね、葡萄酒を作るときに使うものです。その中に大きな樽のことですけれども、葡萄を入れます。で、そこで足で踏むんですね。 そろそろ踏まれたブドウ酒がですね、ブドウ酒になっていくわけですけれどもですね、イエス様は敵を足で踏み潰されるという意味です。はい。少し前の黙示録の14章を開いてください。19節から20節です。では黙示録14章の少し前のですね、19、20を読んでください。
そこで御使いは地に釜を入れ、地のブドウを刈り集めて、神の激しい怒りの大きな酒舟に投げ入れた。その酒舟は都の外で踏まれたが、血はその酒舟から流れ出て、馬の靴輪に届くほどになり、1600スタディオンに広がった。
これが反キリストの獣の軍隊が滅ぼされるありさまです。その軍隊がちょうどブドウのようにね、都の外で踏まれる、酒舟で踏まれるように踏まれると書いてある。ね、まあここには凄惨な光景が記されていますが、イエス様が踏まれたその酒舟、この怒りの酒舟は都エルサレムの外と書いてありました。先ほど言いましたケデロン・ヨシャパテの谷。エルサレムにはですね、郊外にオリーブ山があります。エルサレムの中心街があります。その真ん中に谷があります。でこれをヨシャパテの谷というんですね。イエス様はこのオリーブ山の上にですね、地上再臨されます。このヨシャパテの谷にですね、この地が流す酒舟のですね、地が流される。で獣の軍隊の地はですね、谷を流れて馬の靴輪とこう書いてある。靴輪というのは口のところにかけるですね、これを靴輪と言います。ですから地上から少なくとも1メートル以上はあるんでしょう。これが地のですね、何ですか、深さです。馬の靴はですね、そして長さがですね、1600スタディオンとこう書いてありました。1スタディオンが185メートル。ですから1600スタディオンというのはですね、実に300キロメートルにも及ぶ。膨大なですね、人の血が流されることが書いてあります。でこれが反キリストが率いる軍隊の最後です。ですね、そのことが書いてあります。はい、はい、では黙示録19章に戻って、で最後16節を読んでください。
その着物にも桃にも王の王、主の主という名が書かれていた。
はい。そしてキリストの着物にも桃にも、これは桃を覆っている部分にもという意味ですけれどもですね、王の主と主という名が書かれていたですね。まさに天の軍勢の長ですね、戦う勇ましいキリストの姿です。実はこのですね、最終戦争はここからまだずっと続くんですね。で獣の滅びのところまでが19章が終わります。最後まで一気にですね、これは語った方がいいと思いますが、もう今日は時間の都合でここまでしか語りませんが、来週ですね、この残りの部分は語りたいと思います。では今日はここで終わります。では目を閉じてください。